サークル紹介のコーナー。今週は辻堂青少年会館で活動されていらっしゃいますチームレスキュー隊員の皆さん、ご紹介していきます。まずは辻堂地区防災協議会の会長でいらっしゃり、今回のこのチームレスキュー隊員の指導者でいらっしゃいます小川裕次郎さんにお話をお伺いしていきます。
小川さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、早速ですが、このチームレスキュー隊員、どんなクラブなのか、まずはご紹介いただけますか。
はい、日本ってとっても災害の多い国じゃないですか。で、そういう意味ですね、災害のこととか防災のことをですね、子どもたちにと一緒に学ぼうっていうクラブなんです。で、基本的に児童生徒というか小学校中学校が対象なんですけど、辻堂地区のどこにいてでもですね、来ていいように広く門戸を開けて待っています。
いつ頃この活動というのはスタートしたんですか。
はい、最初に始まったのがですね、2018年かな、今年で6回目になります。
6回目ということで、本当にお子さんたち元気いっぱいで、礼儀も正しいですね。
そうですね、こんなに真剣にこちらを向いてですね、一緒に考えてくれるっていうのは、とってもなんか心強い感じがしますね。はい、
小学校3年生から6年生までの16名で活動しているということなんですが、男女の比率というのはいかがなんでしょうか。
今は8対8じゃなかったですかね。年によってもちろん違いがありますけど、割と親御さんがですね、これはぜひ参加させたいって言って、しかも継続してですね、2年連続で受けられるとか結構多いんですよ。それから兄弟で受けるとか。はい、
では小川さん、このクラブの活動内容についても教えていただけますか。
はい、これ具体的にはですね、一言で言うと難しいので、年間6回から8回ぐらいの活動をしています。で、具体的な話をちょっとさせていただきますとね、5月にはですね、自分たちの身の回りにある災害って何だっていうような、そんなちょっと事業みたいなことを行います。どうしても日本はどんなことが起きているのかっていうような話を理解してもらいたいというのと、それで次にはじゃあどんなものかってことを体験してもらうために、6月には神奈川県総合防災センターでですね、地震とか強風の体験をしました。で、7月は実は藤沢市の南消防署の辻堂分室で、消防署を見学しました。救急車に乗っけてもらったりですね、いろんなことをしました。それから津波の時の避難場所に実は、新しくできた辻堂地区市民センターがあって、その屋上が避難場所になってるんですね。で、そこにみんなで登ったりということもしました。で、8月は、今日なんですけど、辻堂のこの駅前地区をみんなで回ってですね、どんな危険があるのかっていうのと、それに対してどんな対策が取られているのかっていう、例えばその消火器があるとか水槽があるとか、でも危ない方は木造住宅がたくさんあるんじゃないかとか、壊れたらガラスが散ってくるんじゃないかみたいな事柄を自分たちで発見するっていう街歩きのプログラムをしました。で、実は9月はですね、面白いんですけど、災害があって自分が避難しなきゃいけない時にっていうことを想定して、ここでですね、一晩のお泊まりの避難所体験をします。これはなんか規定された、この決まったプログラムをそこでやるっていうよりも、みんな子どもたちで一晩泊まるにはどうしたらいいかってことを考えようっていうようにしています。まあ、10月にはお家の中で家具がどうやったら倒れないようにするかっていうようなことをやっぱり考えようっていうので、みんなで勉強します。で、11月には10月で勉強したその家具の転倒防止をですね、今年は藤沢の辻堂地区は総合防災訓練を辻堂小学校でやるんですけど、そこに来る大人の人たちに、家具の転倒防止ってこうやるといいんですよってことを大人に教えるっていうことをやります。まあ、最後にはそれまで勉強したことをですね、子ども防災手帳とかそういう中にまとめて、自分たちがそれを持って自分のうちの周りもどう危ないのか、どういうような仕掛けがあるのかってことをチェックして、自分たちのお母さんやお父さんにそれを教えてあげようっていう、こういうプログラムになっています。
いくつか気になる点ちょっとお伺いしたいんですけれども、はい、まずは来月に行われますこの避難所体験、先ほどもお子さんたちにね、小川先生の方からお伝えされたときに、お布団はどうするんですかとか、ちょっと怖いとか、いろんな声が上がってましたね。
そうですね、実際に避難所に行った経験ってのはほとんどないんですよね。でも私たちもあんまりないもんで、でもそうで、こういう上に例えば段ボールベッドがありますよって紹介するのもいいんですよ。それからパーティションはこういう道具でやりますって、まあ、でもそれが人数分だけあるかっていうとないんですよね。 そしたらこれがありますよっつってあると思って行ったらないですっていうことが大きにあり得る。だったら止まらなきゃいけなくなったらそこでどうやって自分たちで調整をするか、実はお菓子を持ってきてほしいっていうのもちょっとあったかな、持ってくると思うんですよ。そのお菓子を自分で持ってきたから自分だけで食べてればいいっていうことが成り立つかっていうことを考えると、ない子だっていると思う。そうするとみんなでお菓子を出し合ってみんなで分けて食べようみたいなことをそこでやってみたいと思ってるんですね。だからいつもの生活とは違う、でもみんなが協力してやらないといけないようなことを実は体験させたいなっていうふうに思っています。ですからまあいろんな不安はあると思うんですし、でもそれをやってみて、あ、こうだったんだなっていうことを感じてもらいたいというのは強く思うところですね。
持ち物もリュック一つということですので、そのお子さんによって何を入れてくるかっていうのもね、また違いますもんね。
それは自分で考えて、それが十分だったかどうかっていうのは将来ですね、こんなことになったらってことを想定して考えるときに絶対役に立つと思うんですよ。で、そういうことを今ちょっとでも経験させてあげたいっていうのが趣旨ですね。
なかなか体験できないことをこのチームレスキューでは体験ができるということですが、そしてもう一つ気になった点がありまして、自分防災手帳を今作ってらっしゃるということで、これはどんな手帳になるんでしょうか。
それは書き込むのがメインなんですね。で、なぜかっていうと、こうしなさいよ、ああしなさいよっていう具合に教わってそれが本当に最後に役に立つかっていうと、僕は必ずしもそうじゃないと思うし、それから東北の大震災だったみたいに津波てんでんこで子どもの方がここじゃ危ないからそっちに行こうよっていうようなことっていうのは、大人が指示してそれに従ったら助かるっていうこととは対極になるような気がするんです。そうすると自分で考えるっていうことが一番大事じゃないかって思うんですね。そうするとその自分で考えて理解して納得すればですね、それは自分が物事に直面した時の行動規範になると思うんですよ。で、例えば子供が親御さんがいなくて一人でマンションでお留守番になるとかっていうことがたくさんあるわけです。その時に火事が起きたりってなった時にですよ、地震が起きてもいいんですけど、一体どうなるんだろうかっていうことを自分で考えるようにしとかないと、全く想像しなかったことができた時に対応できなくなるっていうようになってしまうと、そういう大人にはなってもらいたくないっていうのが一番基本なんですね。ですからそういう意味では考えて理解して納得するっていうようなプロセスをこれからもこのプログラムでやっていくって、それがとっても重要じゃないかと思っています。
私たち親としても子どもが一人の時に災害が起きた場合、本当にね、どうしたらいいんだろうっていうふうに思ってらっしゃる方たくさんいると思いますので、こういった経験ってね、本当に生きてくるんだなと私も感じております。さあ、それでは最後になりますが、ラジオをお聞きのリスナーの皆さん、そして市民の皆さんへ、小川先生から最後にメッセージをお願いいたします。
はい、ありがとうございます。チームレスキュー来年もですね、実施いたしますので、ぜひ、参加を考えていただきたいというふうに思います。来年4月の広報藤沢屋なんかに募集を出しますので、よろしくお願いします。
ではぜひこれからの活動も皆さんには期待していただければと思います。辻堂地区防災協議会の会長でいらっしゃり、そしてこのチームレスキューの指導者でもいらっしゃいます小川雄二郎さんにお話をお伺いいたしました。小川先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いいたします。